皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田めぐるです。今朝はルカによる福音書13章18節から21節より信仰の言葉を語るというテーマでお話をさせていただきます。
ルカの福音書13章18節から21節。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたら良いでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭にまいたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って三砂糖の粉に混ぜたところ、全体が膨れました。
今日の箇所は非常に解釈の難しい箇所であると思います。というのも、調べるならばこの箇所は肯定的な解釈の仕方と、そして否定的な解釈の仕方、二通りの読み方ができるんですね。肯定的な解釈はこの言葉をそのまま単純に理解する読み方ですけれど、神の国というのは初めはからし種やあるいはパン種のような非常に小さなものである。しかしそのように小さな種、すなわち神様の御言葉ですけれど、御言葉がまかれるならば神の国は大きく拡大するんだという、このような読み方です。それに対して否定的な解釈は、空の鳥、これを悪いもの、要はサタンの象徴ですね、として解釈する読み方であります。確かにこの地上において神の国が拡大するんですけれど、そうすると拡大するとともに空の鳥が来てその中に住み着くのだという、このような読み方もできます。私自身はこれらの解釈はどちらもしかり、どちらの面もあるなと思いますけれど、今日は肯定的な側面から読んでいきたいと思います。で、それはなぜかというと、18節を見ると一番最初にそこでという言葉で始まっています。そこでということは、イエス様のこの教えがその前の物語に続いているということだと思いますけれど、ではこの教えの前にどのようなことが起こったのか。それは安息日にイエス様が街道において教えておられました。するとそこに18年もの間病の霊に疲れて腰が曲がってしまい、伸ばすことができない一人の女性がいたということです。そしてその女性を見たイエス様は彼女を身元に引き寄せて、そしてあなたの病は癒されましたと宣言して彼女の上に手を置いたとありますけれど、そうするとたちまち彼女の腰が伸びて、そしてその女は癒されてしまったんだということです。ところがそれを見た街道管理者が憤ってイエス様に言ったわけですけれど、この人は安息日にしてはいけないことをしているじゃないかと、イエス様が安息日に癒しを行ったことを咎めたわけです。しかしその時にイエス様が言った言葉は、この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にその束縛から解いてやることが何がいけないのですかと、こう言いました。イエス様は彼女に対してアブラハムの娘という言葉を使いましたけれど、これは大変思いやりがある言葉だなと思います。これはどういう意味かというと、彼女も祝福を受けるべき人なんだということですね。彼女も神様の祝福に預かる権利があるんだと。イエス様はこの悪霊に仕えた女に対してそのような見方をしたわけです。ところがその神様の祝福を受けるべき人がサタンに束縛されている、本来ならば神様の国に属する人であるのに、あたかもサタンの国に拘束されて監禁されているような、そのような状態であったわけです。 で、ここにおいてイエス様は、神の国は何に似ているでしょうと。神の国という言葉を使っていますけれど、イエス様が神の国という時に、それは天国を指すこともありましたけれど、しかし多くの場合はこの地上に到来する、要は私たちの生活の中で体験する神の国について語っておられます。で、イエス様はこのサタンに拘束されていた女性を、そのサタンの支配から神の国に解放したわけですけれど、それはどのようにして解放したのか。それはたった一つの御言葉によってですね、あなたの病気は癒されましたというたった一つの言葉によって彼女を神の国に戻したのです。ですから、たった一つの言葉、これはとてもとても小さなものであって、からし種のようであるとも、あるいはパン種のようなものであるとも言えると思いますけれど、しかしこの小さな一つの御言葉が彼女をサタンの支配から解放し、そして神様の恵みの世界にあがなってくださった。実に小さな言葉が彼女の人生を大きく変えてしまったということです。これは私たちクリスチャンに言えることだと思います。信仰は聞くところから始まるという言葉がありますけれど、私たちはどうして神の国に入ることができたんでしょう。どうして私たちは救いに預かることができたのでしょうか。それはきっと誰かが福音の言葉を語ってくれたからだと思います。ですから、私たちも福音を語ることができる、私たちも御言葉を語ることができ、そして私たちが語るこの小さな御言葉が人々の人生を変えるようなことを起こすわけですね。この女の場合は長年苦しめられた病から解放されて、そして新しい人生、自由の人生を歩むようになったわけですけれど、イエス様を信じることによってこのように人生に大逆転が起こる、大きな変化が起こるという現場を私は教会に勤めていて頻繁に目撃します。ですから、この神様の御言葉は非常に小さいものですけれど、しかし大いなる力がある、大いなる可能性があるものですね。私たちはこの福音を伝えるという栄光の務めが与えられています。どうか今日も私たちはこの神の言葉を信頼しましょう。そして小さな小さな言葉ですけれど、この力、この言葉の力に信頼して、今日も福音を伝えていきたいと思います。アメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・ リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。